2024年、本日は、8月の12日、日曜日、午後の時間となります。本日は、ヨブ記の9章からです。ヨブは答えて言った。誠にその通りであることを私は知っている。しかしどうして人は自分の正しさを神に訴えることができようか。たとえ、神と言い争おうと思っても、千に一つも答えられない。神は心に知恵のある方、力の強い方、神に身を怖くして、誰がそのままで済むだろうかということですね。ヨブ記はどういう書かというと、私の理解ですけども、私の理解では、カナン時代と関係あるだろうというふうに思います。それは、あれはヤコブ書でしたっけ？ヤコブ書にもありますように、ヨブのように、ヨブのことは引用されて、ヨブのように苦難に耐えた人は幸いであるというふうに、書かれています。で、そして、この主が来られることがですね、やっぱり同じ箇所に書いてますように、週末の日の苦難に耐えた人が幸いであるということであります。ので、簡単じゃない方ではないかなというふうに思います。だから、ヨブの苦難というのは、そのように見えないかもしれませんけども、観覧時代に、会う正しいのに苦難に遭う人々の教えとか型であるということでありまして、ヨブは何度も言うんですけども、全く正しいと言うんだけども、神様に太鼓判を押されてるんですね。神様はサタンに誇ってますからね。よくありますよね。うちのできたこの盆栽はどうだ、見事なもんだろうとかね、それと比較しては申し訳ないかもしれないですけど、このヨブはどうだってね、これ以上立派な人はいないと褒めてるわけですね。でも逆にだからなのか、サタンは合わなぜかなのか、じゃあちょっと試してみようっていうことなんですね。で、このことを神様とサタンで勝手に自分の運命をね話されて困るとよく思うかも思うと思いますけど、私がよくだと思いますよ。こんなこと勝手に決められてくれって。いい加減してください。こっちはどうなんですかって言いたくないんですけども。まあ、そういうことですよね。だけど、でもまあ、ことあります。で、これは、明らかにこの、なぜ、繰り返すんですけども、ヨブが苦難を受けたっていうとは、明らかにこれ一つは観覧者に関しての教えはサタンがの働きが許される時ですね。だから黙示録に関しては、私が前も言いましたように、御使いの働きが許される、具体的にはサタンに属したいろんな御使いが働きが許されることですね。で、それは黙示録を見れば分かるんですよ。黙示録の中にいろんな災いを御使いが起こしてますからね。見つかが7つの八王とかね、7つのラッパをなんとかかんとかとかね、地に向けて暮らしたとかね、いろんなことが書いてありますね。血の混じった表をしたとか、いいこと何も書いてないですね。見つかり悪いことばっかり起こしてますけども、これってやっぱりある意味では見つかりって良いことだけと思ったら、ちょっとこれ素人の浅ましさですよね。浅はかさですか、浅はかさですね。見つかりはサタンをはじめとして、やっぱり人間に対して兄みたいな存在ですけど、妬みを持ってたりね、カインとアベルで、お兄さんのカインがアベルを憎たらしく思って妬んで殺そうと思ったように、そんな可能性があります。で、そういうことが許される時代です。サタンがね、ヨブを試みたように、世の終わりの時って明らかにサタンのいろんな見つかりの働きが許される時だって、一つは終末に関しての一つの教えであります。で、その中で観覧時代の一つの教えとは、正しい人ほど、ヨブがそうですけども、とばっちりひどい話ですけども、正しいがゆえに困難に遭っちゃうって不思議な時なんであります。で、そういう時がまさにでも近づいている感じであります。ホープの雑誌で見てね、雑誌ためになりますよ。わかりましたけども、もうアメリカではチップ、 ポテトチップじゃないですよ、マイクロチップですから。ポテトチップとマイクロチップは大違いですから。マイクロチップをもうアメリカで2013年にそれを全国民に、つけさせるっていう法律が定まってるような話ですね。で今まさにIC チップですね。IC チップですか。マイクロチップじゃなくて IC チップですね。で、それを今、盛んにアメリカでテレビでコマーシャルしてるってね、まあ、もう現実の世界でありますので、こういったことはまさに行ってきております。で、話は戻りますけども、ヨブは思いがけない名前でしたね。憎まれるっていうんですか。だから、正しい人が憎まれるのが関連じゃない人の特徴ですけども、今日の箇所からいろんな関連時代のことに関して今日の箇所からもう教えがあると思うんですけども、一つは五節、神が山々を移されるが誰もこれに気づかない、神へ怒ってこれを覆される、神がその血をその元にから震わすとその柱は揺れ動くということですね。これは実際大陸移動だとか山が移動するって、これはなんかあるようなことを聞いてますけども、いろんな聞いておりますけども、一つはそういう文字通りのことをね、やっぱり長い地球の歴史はそういうことがあるんでしょう。もう一つはこれ例えの意味合いを私は感じるんですけどね、世の前の時っていうのはこう書いてあるのは山が移されるっていうことですね。山って聖書的には例えなんですけども、山は木が茂っている場所として、これも教会の例えだろうと思います。クリスチャンはオリーブの木とかブドウの木に例えられますよね。私はブドウの木はあんた方はその枝だっていうように、ブドウの木とかイチジクとか例えられますけども、しかしそれらが生えているところとして、山っては教会の例えだと思うんですね。で、山は基本的に動かないはずなんだけども、し、時々山が動くことに関して聖書を語ってますね。この山よくあって、あちらへ行け、海に入れていればその通りになるとかね。天地や水流感とかね、いろいろ書いてますけども、山は動くっていうのが聖書の一つの主張なんです。普通は動かないんです。あれは何でしたっけ、武田信玄ですか、動かざること山のごとしとか言ってますね。静かなること林のごとし、聞いたことないですか言ってたんですよ、武田信玄っていう人は。だけど、まあ、それは山は動かないはずなんだけど、でも動いちゃうってことですね。で、同じようにここで、まあ、寒暖時代の一つのとか週末の一つの特徴っていうのは、山が動くっていうのが週末の日の一つの特徴であります。で、山は動くんだけども、誰もこれに気づかないって、この辺りはミソなんですよ。で、言わんとしてることは、教会は元いた地域から位置から知らない間に移ってしまうんですよ。列車が動くのは普通のことですけど、山は動かないからまさかと思うんですけども、動いてしまうということです。で、同じように、教会も、週末の日の教会っていうのは、動くっていうことは一つの特徴であります。だけど、動いてるんだけど、山なんで、なんか、同じような景色であって、それ誰も動いてしまったことに気づかないということです。だけど、多くのクリスチャンは、異端のことを気をつけますけどもね。あれは異端だ、三位一体のことを言わないから異端だとか、これは異端だとか、すぐクリスチャンって異端のことを言いますけども、週末の日には気をつけなきゃいけないことは、そう思っている、最も正当的と言われているいろんな教会が、そういう正当的な教会で、教会自体が移ってしまうっていう、そのあたりに怖いところがある。で、アメリカの教会はそうなっていくだろうと、まあ、すでになってきているだろうというふうに思います。今の教会っていうのは、我々は、今の教会の中で生まれて、そしてその中でクリスチャン生活を送っているとは思わないんですけども、実は、1、2世紀ぐらい前から考えるならば、だいぶ動いちゃってる。まあ、例えば何度も何度も言うんですけど、神田前期季節ってこれ、19世紀ぐらいまでなかった教えなんですよ。だけどもうすっかりそれに移ってます。で、神愛だとかね、裁きはないとか、また旧約のね、もう旧約の神と新約の神は違うとかですね。あと昔の人言ってたわけじゃないんですよ。昔は新約の神も禁止、旧約の神も同じです。当たり前じゃありませんか。だけど、もう新約、 神はもう新約の時代だから神の裁きなんて言わないんだぐらいのことを私も思ってましたよ。皆さんはどう思ってましたか。それって実は本来聖書が言っていることじゃないですよ。レムナントなんかで分かってきましたけどね。だけど教会自体はもう動いちゃってるんです。だから神が愛ってことをガーッと強調されているために裁きだとかそういうところはもうなくなっちゃってるところが来ちゃってるんです。ですのでこのことは結構大事な教えであるというふうに思います。山々は神が山々を移されるが誰もこれに気づかない。でこういう誰も気づかないうちに教会を移ってしまうっていうのはこれはもちろんそういうことを惑わす人はいるのかもしれないけども最終的には神がこれを許されてるんですよ。だから気づかないんですよっていうことですよね。そして自分たちは全く正しいと思いながら間違ったことをしてしまう。でこれはイエス様の時のユダヤの人々の教会もそうですよね。から立法者パリサイ人たちは自分たちは全く正しい、自分たちはモーセとかアロンのその伝統の上に全く揺るぎなく立ってると彼は思ってたんですよ。で我々のこう全く正しい正当の教理によればこのナザレのイエスは傷んであるって言ったんですよ。だけど動いたのは何かっていうと自分たちが動いたの。パリサイ人立法者たちのユダヤ教の教会自体が動いてしまってたんです。ナザレのイエスはだってこれ言葉は神であって神ご自身ですから動いてるわけないじゃないですか。動いたのは教会の方なんです。山の方なんですよ。だけど山の方がずれてないけど自分たちが大事と思ってるわけであります。でこのことは再現します。だから今まさにそうなりつつあるんですけども誰もそれに気づかないっていうことなんです。こう気づかないってまさにそういうことなんです。だからこれからそうなってきます。我々は正しく真理を見た人たちは異端視されますけども聖書的に言うならば正しく聖書を見た人たちは回復すべきところに戻ってきてるんです。バビロンから出てきてるんですけども、しかし山の方が動いちゃってますから自分たちが動いていると気づかないんですよ。だからなんか異端のように見えちゃう、そういうところに入っていきます。で、ですよね。だから六節も同じこと言ってるんですよ。神が地をその元井から降らすとその柱は揺れ動くって、でまた五節のね最後に神は怒ってこれを覆されるって書いてあるんですけども、どうして山が移るかっていうとここに答えが書いてありますよ。要するにクリスチャンたちの偽善だとか罪だとかそういったことに関して怒りを持たれてるんです。だから知らない間に教会が移っちゃうってことがあります。さすらいご国でまた何節、神が太陽に命じるとそれは昇らないって言って、太陽はこれも例えがあります。太陽は何度も言っているように器の例えですよね。で素晴らしい光を持っている光を持っているんですけど、でもそれは昇らないっていうか光らなくなっちゃうんですね。だからそういう意味で言うと正しい生徒もやっぱり変質してしまう時が来ています。また星もまた封じ込められるってことですね。で、神はただ一人で天を這い伸ばし海の大波を踏まれる。神はおうし座、オリオン座、スバル座、それに南の天の室を作られた。神は海なることを行って、計り知れる。その苦しい宮座は数え切れない。たとえ神が私のそばを通り過ぎても私には見えない。神が進んでいっても私は認めることはできないということですね。で、ああ神が奪い取ろうとするとき誰がそれを引き止めることができようか、誰が神に向かって何をするのかと言おうって言ったんですね。これも私もなんかこの言葉はなんかちょっとなんか思い当たるような気がしますよ。神が奪い取ろうとするとき誰がそれを引き止めることができようか。で昨日の土曜日の学びでもありましたように、世の前の時っていうのは多くのクリスチャンが気がつかない間に最も大事なものを奪い取られる時なんですよ。で昨日言いましたように、だからねえ、いろんな素晴らしい約束があるんですよ。昨日出エジプト記とかレビ記とかで見ましたように、ねアロンが大祭司として、この民の贖いのために出てくるって、これは キリストの大祭司であるキリストの方でありますよ。でそれは素晴らしい約束を与えられてるんですけども、それを知らない間にね、あの神の聖霊を追い出していくときに、そういった贖いが消えていってしまうってことは、そうですよね。また自分が決められたあの例え位置を汚れたものにしてしまう、そういうことを知らない間に行ってしまうんですよ。十二節、神が奪い取ろうとするとき、誰がそれを引き止めることができようかって言ってるように、神があまりにも廃墟の教会に関して救いとか贖いとか、ね、あの永遠の、住まいとかこういったものをあの世の前の時に奪い取ろうとするときに、神がそのように定めたならば、やっぱりそれって誰も止めることができないんですよ。だから我々ができるのは、それを気づいて恐れを持って、せめて我々だけでも巻き込まれないって、ちょっと自己中心的ですけどね、入らないように気をつけるぐらいですよね。あの旧約の預言者ってそうですよ。大したことはできてないんですよ。あのエレミアだってね、どんなに頑張ったって民がバビロン捕囚って止めることができたわけじゃないんですよ。やっぱりでもせめてね、あの井戸だけが投げ込まれても、一人でもあのね悔やためるようにって民に語ることぐらいですよ。旧約のエレミア、本物のエレミアができたことはですね、あのそのぐらいですよ。ましてね、私もエレミアの名を使ってますけども、大したことができないんですよ。やっぱりそれは主が定められたようにやっぱりこうなってくるということであります。そういうことですね。で、次に13節、神は怒りを翻さない、ラハブを助ける者たちは御事に身をかがめる。一体この私が神に答えられようか、私が神と言葉を交わせようか。たとえ私が正しくても神に答えることはできない。私を裁く方に憐れみをこうだけだ。たとえ私が呼び私に答えてくださったとしても、神は私の声に耳を傾けられたとは信じられない。神は嵐を持って私を打ち砕き、理由もないのに私の傷を増し加え、私に息もつくさせず、私を苦しみで満たしておられる。もし力について言えば、見よ神は力強い。もし裁きについて言えば、誰が私を呼び出すことができるか。たとえ私が正しくても、私自身の口が私を罪あるものとし、たとえ私が潔白でも神は私を曲がったものとされる。で、このあたりを読んでどう思いますか。少なくとも、ヨブは神様を褒めていませんよね。ですよね。言ってることは正当なんですけども、別に、やっぱりヨブはね、確かに言い分多いにありますよ。息子も娘もいなくなって、ね、みんな奪い取られてしまったし、ね、で、自分自身も、出来物ができてしまってですね、大変な目に遭ってますから、言ってるのは正しいです。で、18節ね、時に、神は嵐を持った私を打ち砕き、理由もないのに私の傷を増し加え、とかね、書いてあるんですね。これを読みながら私思うんですよ。ここから一体何をメッセージしたらいいのかと一つは思います。皆さんってどうですか？読むみたいに言えともちょっと言えないしね。神様悪口言えたらさすがに僕は言えませんしね。何を語りかけあんのかなと思うんですけども。で、ちょっと私も正直、何をここからメッセージしたらいいかなと思ったんですけども。で、よくわかんないなと思いながら、メッセージの日が近づいたんですけども。で、その時、ちらっと神様、なんかこうかなって教えられたかなっていうことがありました。でそれをちょっと喋りたいと思うんですけども、でこのようにヨブが言うのは、ヨブとしては全く正当なんですよ。そしてでこれは繰り返してるんですけど、ヨブの個人的な問題だけじゃなくて、これは予表とか型だというふうに思います。だから神田時代になった時にみんなヨブみたいになるんですよ。なんでこんなことを宣伝、散々使えてきたのに、この報いは何、神様っていうふうに 言うんですよ。まあ言わなくても思いますよね。ですよ。でその時でもどうし逆に私も思うわけですね。で神様ってなんか必ず言うみたいに呼ぶにしたようなことすれば、必ずじゃそういうことしたらみんなクリスチャン怒るだろうしなってね、神様とはどうしてそういうことを神様許すのかなってね、嫌われ役を望んでるのかなといろいろ思ったんですよね。神様ってなんかちょっと実は意地悪い人だったのかな、ね、実は陰で結構意地悪だったりして北斗に対してなんかなと思ったんですけども、で私のその時思った思いはこうです。当たってることが分かるんですけども、やっぱりでイエス様もある意味で言ったわけですよね。エリエリラマサバクタニ、神ラーカミアルカミ、どうして私はお見捨てになったんですか。でまあそう言わざるを得ない状況もあったわけですね。でということは見捨てたってことですよね。裏返すとね、神様見捨てたんだってことですけども、我々そこまで言うかどうかは別にしても似たようなことを言う可能性ありますよね。でその時思う、私の当たってるかどうか分かんないですけども、思ったことはそういう、まあ、どうしてこういういろんなことを話題を受けるかって、まあ、神様を下したっていうよりも要するにサタンがそういうことをやってるんですけども、でもやっぱりそれをあえてそういうことを神様が許したっていうか、別に予防をいじめてやろうと、まさかね、自分が予防をいじめるとちょっと神様の苔に変わるか、サタンにねちょっとやらせてやって、そういうことは全くないと思うんですよ。でもそういうことをサタンに許したってことは、私の思いが間違いでなければ、やっぱりそれを通して揺るがされないって言ってですかね、やっぱりそういう試しを通してもなおかつ主に信頼って言ったらですかね、うまく言えないんですけども、信頼したり、またそういうような困難をとか試しを経てもなおかつ、この、信頼し神を信頼してくれる人を求めてるじゃないか、そんなものを思ったんですよ。神様は意地悪で予防にやってるとは思えないですね。でもやっぱりこれ何か意味があるとするならば、やっぱりこれって試しなんだろうというふうに思います。で大体の人はやっぱり予防みたいな苦難に遭えばそれは予防みたいなって言いますよ。でそれが別に罪とはいうことはないと思うんですけども、でもそれであってもやっぱりそういうような困難の中であっても神を信頼してくれる人を求めてるんじゃないか、そんなふうに思います。ぴったり合ってることは分かりませんけども、そんなふうに思います。でこういうことってあるんですよ。私は個人的に思います。やっぱり何度も言うんですけども、自慢じゃないですけど、私はねちょっと1年ちょっと前からもう一生懸命インターネットで私はカルタ、エレミアカルタって一生懸命書いてきていますよでね、一生懸命今でも怒ってることも知りませんけど、見てませんけども、でそれを見てやっぱりインターネットで書いて、してしかもエレミアの部屋とリンクしてたりしてて、エレミアのホームページとかやってた人だから、結構たくさんの人見てるわけですよ。うちの娘見まして、腕持ってまあ嫌だとかね、なんていうかこのことを見て他の人は悪口言ったらどうするのとかね、うちの娘も憤慨してたりね、なんだかんだしてましたけども、で実際いろんなメールとかいろんな問い合わせ来ましたよ。でね、ある人からはね、いろいろ書いてありましたから、だからレムラントヨーが潰れたと書いてましたから、もう潰れたんですよ、そんなことも書いてるかとムッとしないでもないんですけども、でそれで結局まあ悪いことを見て、そしてエルミアって結局その手だったらこいつもやっぱり行かれたと思って去ってった人もたくさんいましたよ、ね、というか前のセミナー多かったですけどね、それに比べたら明らかに減ってますよね。その時じゃあそういう当事者の私はどうかっていうと、あんまりそれで弁解する時になれないわけですよ。でそれで本当か嘘かとか分からないけども、それで弁解しなきゃいけない、程度だったらば、結局まあそれはのものでしょうし、また今回のことでね、そのことでもって、まあ私に全く非がないとは限らないですけども、見かけって言ってしまうのは結局いつかそういう人は去っていくんだろうから、そういう意味では別にわざわざさらに悪くて言いませんけども、ただよくも悪くも特に私が何も喋らなかったんですよ。でまたもうあなたには挨拶つきましたから、やめますっていうようなことを言った人何人もいましたけども、 止めませんよ止めませんよ、ああそうですか残念でしたねって今までありがとうございましたぐらいしか言わないですと。止めたからってね、あの今止めたからってまた半年ぐらいやっぱりおかしいとか言ってね言われちゃいますから、そんなものですよ私の感情としてはね。でそれと私の気持ちと神様の気持ちと全く同じとは言えないですけども、エルミアと神様の考えだいぶ違うと思う。天与地で血が高いより神様の思いって全然違うと思うんですけど、ただ許しから言うと、あのやっぱりあえてこれは主は許されてるというふうに思います。あのサタンがそうでして、そしてある意味ではヨブの自発的なことを許されてるというふうに思います。であのと思うんですね。でもそれであってもそんな困難あって全員が去って、私としては全員が去ってしまったわけじゃなくて、一人でも二人でもやってくれるなら、そういう意味ではあのそういう意味ではそういうのを経てもというのは あの非常に信頼できますからね。やりやすい、正直なこと言うとやりやすいと思います。それでいいと私としては別にあのいつになるかなんか分かんないな、役に残るよりは一人でも二人でも紆余曲折あってもやってくれる人を一緒にいればいいって正直な気持ちですよね。あのでそういう意味合いではなんか、まあ、私の自分の考えと、まあ、神様の考えは同じかどうか分かりませんけども、そんな意味でどっか神様はそういうことを許しているような気がします。でそういう意味合いでは試しを経てもなおかつとどまるっていうことを何かこう変わって当たってるように思うんですね。私にはそう見えるってことですね。ぴったりそういうふうに合ってることは分かりませんけども、こんな可能性がありますので、ほとんどこれ弁解はないですね。こう見てください、その、ね、1章でも2章でも3章でも4章でもね、ヨブの友達 A が喋って、その次また B、ヨブが答えて、その次、その次に2番バッターでヨブの友達 B が答えてくれたんですけども、その間にひょこっと神様が俺も一言とか出てないんですよね基本的には最後に出てますけどねそういう感じですよね。だからそういう意味ではまあ弁解しない方ですよね神様って。悪く言われちゃってかなりね、ヨブが散々文句言って言わないようでも感じがあるんですけども、弁解してないですよね。それ何となく分かるわけですよね。だからそういう意味で、誤解されたらそれ聞いたっていう感じなんですけども、そういう意味では我々もこれは同じなんですよ。いいですか、患難時代に必ず来るのは予防の試しのように、神がこの災いも大事だっていうそういう疑いですよ。神様実は意地悪な格好を見直したっていうですね、予防が陥ったような疑いですよね。必ず来るんですよ。でも予防記の冒頭で書いてあるように、我々が患難時代に会うその理由は、あの別に神様は意地悪なんじゃなくて、要はサタンがそういうことを計画しているということです。ハマンがね、あのモルデガの民を絶滅するようにですね、そういうことであります。だから決して勘違いをすることはありません。もうこんな意地悪をする神様だったら、もうこっちから愛想つけてやるとか言ってですね、もう明日から反旗して拝んでやるとか、そうあの言わないでそうやけを起こさないで、そのために呼ぶ気って書いたんですよ。その学びですよ。ですよね。ちゃんと学ばなきゃダメですよそういうことですよね。だからそういう意味合いで呼ぶのこの何て言ったらいいですかね、神に対しての恨みつらみっていうのは我々が思いやすいってことですよ。これある意味で我々の代表みたいなものですよ。そういう気持ち、そういうまた例も働きますよ。もうやめたはいいとかね、お前は散々尽くしてきたけど神は実は意地悪なんだとかね、お前を災いに今度どんどん合わせようとしてるとかですね、いろいろいろいろ言ってきますよ。それに乗っちゃう人が多いような気がします。患難時代、かつてなく今後もない困難って言いますけども、一つの、困難は神ご自身に対していろんな疑いですよね。あの神はただ私を目当てにして話題を起こして、まあ客観的にはそう思うの無理ないんですよ、僕の。でも、実際そうじゃないですよね。っていうのはいろんなことを言われますけども、でもそれって別にサタンが言ってることですから、だからそういう意味合いでは我々に患難時代の実相、実際に起きていることとかね、その裏の仕組みとかそういうことを教えるために呼ぶ気ってあるっていう気がします。でこれはちゃんと学ばなきゃいけないですね。そうじゃないと同じ 間違いに入ってしまったと思います。そしてニーリスです。私は潔白だ。しかし私には自分自身がわからない。私は自分の命を厭う。皆同じことだ。だから私は言う。神は潔白な者をも悪者をも共に立ち滅ぼされる。ニアカミズが突然出て人を殺すと、神は罪のない者の受ける試練を叩ける。地は悪者の、手に委ねられ、神はその裁きつかさらの顔を覆う。もし神がそうするのでなければ、そうするのは誰かって感じですね。世の終わりの時の一つの特徴っていうのはですね、24節で、この、地は悪者の手に委ねられ、神はその裁きつかさらの顔を覆うっていうように、世の終わりの時になると、まあこれは教会のことを言ってるんですよ。教会の、偉い人たちはみんな悪者の手になっちゃう。裁きつかさって、だからこれね、いろいろ、教会のリーダーとか理事だとかね、トップとかね、総裁だとか、教団の主とかね、そういう人たちがみんな顔が覆って顔が覆われちゃうわけだから、要するに正しいことを見なくなっちゃうってことになります。だから我々はそのような世のない時には教会法に変わっていくってことは正しく正しく理解してください。だからこれからは教会の中でいろいろ裁判されたり訴えられたり、そういう人たちが必ずしも悪いとは限らないんですね。それはイエス様の時に言ったように、イエス様自身がもうすでに、ね、立法者パリサイ人とか訴えられたり、死刑に処せられたように、そういう時が来ます。で、今はもうまさにそうなりつつあります。それはね、誰かとお話してた時に、同性愛に関連して、黙示録の言葉、黙示録11章にありますね、ソドムやエジプトと呼ばれる都ということをね、話してる時にピンときました。ああと思ったんですね。ああこれってすごい今の時代を象徴する言葉だなと思いました。黙示録11章に書いてあるソドムやエジプトと呼ばれる都って、これは堕落した教会の子だというふうに私は昔から思っておりました。だけども堕落した教会に関していろんな表現があると思うんですけども、わざわざソドムという言い方をしてるんですね。ソドムの特徴は何かというと、創世記のソドムのところを見ればわかるんですけども、それはソドムの町を訪れた見つかりとかね、またはロトとか、みんな男ですよね。それを町の男たちが押しかけて乱暴しようとしたように、これ同性を乱暴する、これは同性愛のことを言ってるんですよ。ソドムの一つの大きな特徴ってこれ同性愛のことですよ。で、ソドムの罪が蔓延するっていうこと、教会に蔓延するって、要するに同性愛が OK になっちゃう教会、それがソドムの教会ですよ。で、アメリカがね、皆さんとにちょっとお知らせしましたように、アメリカはまさにそういう方向へ来てますよ。アメリカの大統領オバマ大統領は同性愛結婚認めたんですよ。ちょっと前にニュースになりましたけどね。こんな国どこにもないですよ。日本だってそこまで行ってませんよね。で、また、そしてアメリカでは同性愛者がどんどんどんどん強くなって、いろいろ訴えてますよね。正しいクリスチャンがね、あなたの同性愛の写真はうちの写真集に載せられないんですけど、これ訴えてやるとかね、そういうこと言って。だから、この勢いで行けば、どんどん訴えられる教会が出てくるから、たまにかねって同性愛を受ける教会、出てくると思います。それがアメリカの教会のトレンドだと思うんです。で、その結果、黙示録の言葉が従事しますよね。ソドム、エジプトと呼ばれる都っていうと、そういう教会が従事しています。だから、まさに皆さんが思っている、またはこの世のクリスチャンが思っているよりは、時はずっと先に進んでます。今はもう全く黙示録のいろんなことが従事してきているんであります。だからそういう時だったから、このね、今の予部の言葉に戻りますけども、24節、地は悪者の手に委ねられ、神はその椿つかさらの顔を覆うっていうふうに、同性愛を公認するような人たちが教会のリーダーなんですよ。 そこにおいて予防のように正しい人たちがいろいろ迫害を受けちゃうって、そういうことをまさに言ってるんですよ。でそれを神が許してるっていうふうに予防は怒ってるわけですけども、それは違うんですけども、ただまあそんなふうに予防には見えるってことですね。だからどうぞ、こういう、時になってきます。そして25節、私の日々は飛脚よりも早い。それは飛び去って幸せを見ない。それは足の骨のように通り過ぎ、獲物に襲いかかる足のように通り過ぎる。たとえ笛を忘れ、憂鬱な顔を捨てて明るくなりたいと私が言いましても、私の受けた全ての苦痛を思うと私は怯えます。私は知っています。あなたは私を罪のないものとはしてくださいません。私はきっと罪あるものとされましょう。では、なぜ私はいたずらに要するのでしょうか、というふうに。ヨブがしきりに私は正しいのに罪にないもの、罪のあるものとされるということをしきりに言ってますけども、これはやっぱり関連時代の時にこれは繰り返していますけども、正しいクリスチャンは罪に定められる。それは例えばさっき言ったように同性愛、ね、この世の人は性同一障害という同一障害なのに障害者を認めない冷たい奴らだ、このクリスチャンたちはということで罪あるものとなるんですよ。だから世の終わりの時っていうのは面白いものですけども、正しいクリスチャンが法律に違反するって言われちゃう時ですよ。その他でもね、イエス様はそうですね、有罪になったんですからね、しかも死刑になってしまったんですから、法律でね、死刑定められちゃったんですから、そういう意味で言うならばびっくりすることはありません。曲がってるのはこの世が曲がってるんであって、我々が曲がってるわけではありません。30歳で、たとえ私が雪の水で身を洗っても、奥で私の手を清めても、あなたは私を鼻の墓の穴に突き落とし、私の着物は私を忌み嫌います。神は私のように人間ではないから、私はさ、裁きの座に一緒に行こうと申し入れることができない。私たち二人の上に手を置く仲裁者は私たちの間にはいない。神がその杖を私から取り去られるように、その恐ろしさで私を怯えさせないように、そしたら私は語りかけ、神を恐れまい、今私はそうではないからだ。34節は杖が私から取り去られるって、ここにも例えが使われてると思うんですけども、杖っていうことは、まあ、前から何度も言ってますように、人の歩みを助けるものとして教師の方、例えではないかなというふうに思います。でこれは杖に、杖、が恐ろしいっていうふうにこう呼ぶは言ってるんですけども、世の前の時には正しいクリスチャンにとって杖とか教師が恐ろしいものになっていきます。で我々に有罪とするようなものってなっていくんであります。和罪として用いられていくんであります。でそれはイエス様の時もそうですよね。立法者パリサイ人は聖書を知る人たちなんですけども、その人たちがね、なぜイエスはメシアじゃない、あいつは冒涜者だとかね、ベルゼブに使われてるとか、とんでもないことを言ってましたけども、そういうふうに世の前の時っていうのは正しいはずの聖書の教師がおかしくなっちゃって、でその教師によって我々が非難されたり、有罪とされるってことであります。このことは前もって私の理解では聖書の中で前もって予言されていることです。だからそれを通してどうするかっていうと、びっくりしないっていうことであります。世の中いろんな世の中の人にいろいろ言われてしまうと人間の気持ちってすぐ変わってしまいやすいもんですけども、みんなから言われるとね、ああ有罪だと思ってしまったりありますけども、しかし天地は過ぎ去ってもね、キリストの言葉は過ぎ去ることはありませんので、例えばこの世については教師が我々有罪としようとしないと、あんまりそういうことで一喜一憂しないように、で我々はこの世ではイエス・キリストでさえ有罪とされたのだから、我々が有罪になったからってあんまりびっくりすることはありません。天も地も神も仏もあるもんかとか、そんなにびっくりすることはありません。来るべきことだというふうに思います。逆にキリストの御言葉は従ってね、でもって悪く言われたり有罪になってしまう、それは神様に誇るべきことであります。ので前もってそういうふうに杖、教師が我々を怯えさせるようなものということは 予言されておりますので、びっくりしてはいけません。もういろんな意味合いで、もう正しいもの悪いものを逆転するような時代に我々は入ろうとしてますので、びっくりしないでください。しかしこれらの全てのことは、ウビキをはじめとした聖書の中で予言されております。だから必ずじゃないことで予言されているんです。こういうことが起きるだろうって、大体この線だろうと思うんですよ。そんな当たらずとも遠からずだと思うんですよ。だから大体のところを見ておけば、我々もまあもし毎日それを通り過ぎるようなことがあってもびっくりしないと思うんですよ。でもどうぞ、全ては神は初めであり終わりである方なので、全て分かった。完全にどこがポイントだとかね。で、聖書に書いてある。ポイントは我々が読めないっていうだけなんですね。読めれば分かるっていうことですね。だから、神様が見せてくれるって素晴らしいことなんですね。だから、レメントは他何も取り入れられませんけども、私も何も取り入れられないんですけど、しかし、少しでも見ることができるなら、これは幸いだなと思います。じゃあ、以上でお願いいたします。